て、ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ今日のメンバーです。自己紹介をお願いします。
はい、わかりました。まあ今日また入れ替わり立ち替わりですけれども、はい、まず最初、支えたい隊長の佐藤慶三です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、副隊長の中村です。よろしくお願いします。
お願いします。
事務局の大野茂美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まずはこのメンバーでお届けしたいと思いますが、はい、今日のテーマなんですけど、
はいはいはい、はい、
今日のテーマどういった内容になるでしょうか。
まあ、この流れでですね、今テレビでも第三波がという問題とかですね、まあ、いろんなことが、まあ、コロナが増え続けているということがありますので、はい、まあ、そろそろまたね、この前ちょっと一回にコロナ逃げたんですよね。はい、またコロナの話に戻さないといけないかなということですね。はい、ということで、はい、今日はあんまりテレビとかでも言われてないんですけども、はい、そのコロナの、まあ、限界、最近の動向からですね、
はい、
それからコロナにかかった後の副作用とかですね、インフルエンザとの違いとかですね、
はい、
それからコロナ禍の身体機能維持とかですね、あとお掃除の話とかということで、ストーリーをちょっとね、はい、盛りだくさんですけども、はい、進めていきたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。はい、さあでは最近の動向
ですね、
というところですけどね、
北海道で流行ったり、GoTo でっていうので、ぜひ先生に、
ですね、
体調に、
まあ、こう、ね、小野さんもね、気をつけていかなきゃいけないからね。
そうですよ。
はい、ですね、まず一番はですね、ヨーロッパで流行ってる皆さん知ってますよね。うん、で、ヨーロッパは、まあ、日本でいくと、緯度が大体北海道と同じぐらいですね。
はい、
で、北海道とヨーロッパの状態っていうのが、まずかなり寒くなってきた。
うん、
それから、気温が下がると当然湿度も下がりますので、乾燥状態にあると。はい、で、それに加えて、寒くて乾燥している状態で、なかなか皆さん外に出にくくなるということで、密になっていくと、うん、いうことがこう重なって、まあ、ヨーロッパと同じような状況で、まあ、北海道は増えてきたということが考えられますね。やっぱコロナウイルスというのはですね、乾燥すれば乾燥するほど、ふわふわふわーと浮いてきますからね、もともと重くて大きいオイルが下の方に行きやすいんですけども、乾燥するとですね、軽くなって上に上がってくるんですね。で、ちょうど吸入するぐらいのところですね、喉鼻ぐらいの高さになるのが、ちょうど今から12月ぐらいまでの間の時期ということで、はい、やっぱり冬はですね、
はい、
注意しないといけないなということなんですね。
で、北海道に関しては、はい、最初の頃もまあ多かったですけど、
はいはい、
この冬に、うん、というか、この秋の終わりぐらいからボーンと、
そうですね、一気に増えましたね。
一気に増えましたけど、やっぱそれは気温の、
そうですね、やっぱ一番の夏と違って気温がかなり影響しますからね。気温イコール大気中の水分量に比例しますから、気温が下がれば下がるほど大気中の水分量は減ります。で、気温が上がれば大気中の水分量増えますので、湿度がですね、どうしても気温が下がると湿度も下がる。そうすると、ウイルスが、例えば鼻とか口からハクションで出てきたウイルスの水滴がですね、だんだんだんだんちっちゃくなるんですね。
うん、
そうすると、ね、飛沫感染が起こりやすくなる。というのがもうどうしても、これから先気をつけないといけないことなんですね。
うん、ずっとこう南下してくるっていう
感じです
か。そうですね。北の方から、まあ、寒くなってくる、
ね、はい。寒いところからだんだんということですね。まあ、あともう一つはですね、気温が下がると体温も下がります。我々の体温っていうのは、体温が37から38度ぐらいですね、っていうのが一番免疫力が強いんですね。ということは、体温が下がって表面温度も下がって、まあ、内側の温度もちょっと下がるとですね、やっぱ免疫落ちやすいですよね。で、特に喉鼻の気温、温度が下がると、どうしてもウイルスがくっつきやすい。くっついた後、今度は逆にそれをやっつけにくくなる。ということで、まあ、これから感染しやすくなるというのはまず間違いないと思いますね。はい。まあ、一生懸命頑張ってね、予防と3密やって、頑張ってるところなんだけど、やっぱりどうしてもですね、感染は避けられない状況が来る可能性が高いというふうに思いますね。
湿度ですか、先生。
そうですね。湿度はかなり影響します。
加湿するっていうのはやっぱ大事、
ね。加湿大事ですね。だから家の中で例えば加湿器を使うというのは、ウイルスが重くなって下に落ちますのでね、感染もしにくくなるし、部屋の中で自分の専門運動もね、ちゃんと保持できますから、加湿器使うのはすごくいいことだと思いますね。
あと、 急に増えてるじゃないですか。やっぱり増えるときって急に増えるような感じですかね。はい、
例えば延岡が今年の8月の7月の終わりから8月の初め増えましたよね、はい、あれクラスターが一つ出るとネズミ山的に増えるんですね、うん、だから増え方は徐々に増えるのではなくていきなりポーンと上がってくるというのがこうコロナの特徴ですね。で今カーブを見るとですね、ですね、どれぐらいの状況かというとですね、はい、ちょうど、第2波が来た後ですね、下がりきらなかったですね。で下がりきらず横にこうフラットな状態がしばらく続いてるんですけど、これは、まあ、一つは検査をいっぱいしているからある一定数が出るっていうのもあると思うんですね、うん、ただ問題はそのフラットな状態からある傾きで上がり始めてると、っていうこの傾きを見てですね、第3波が来てるんじゃないかなってことは今言われ始めてるんですね。で、この傾きの流れからいくとですね、今いつ頃かというとですね、ちょうど11月の20日前後ぐらいの傾きっていうのが、全国の傾きでいくと7月のですね、ちょうど中旬から20日ぐらいの間の傾きなんですね。ということは、今、第2波の7月の中旬ぐらいっていうのが、まあ、ちょうど延岡がまだ起こる前。で、その後、7月の後半にクラスターが出て、で、8月の中旬に、まあ、ピークに達したっていうことを考えると、そうすると今から1ヶ月先ぐらいが、ちょっと危ないかなと。はい。だから、ちょっと12月に入ってから増えてきて、12月の中旬ぐらいがピークが来るかもしれない。で、もう一つ問題は、真夏のピークと違って、真冬はさっき言ったように乾燥して蜜があって、という状況があるので、ピークが出た後、だらだらだらだら収まらずに長く続くかもしれないと。そこに途中でお正月の大移動が入ったりとか、インフルエンザのシーズンが入ったりすることによって、まあもしかしたら2月の後半ぐらいまでなかなか収まりきれないっていうことが最悪の場合は起こり得ると。うん、だからそれをできるだけ抑えるためにはやっぱりですね、まあ、ちょっと皆さん気が緩んでるところもあるんですけど、まあ今からもう一回ですね、はい、うん、しっかり予防と対策っていうのを立てていくっていうのが必要になってくるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。はい。確かに街に出ていらっしゃる方、夜で車で通ると、うん、なんか結構マスクをしてない状態で、
そうですね。
団体で歩いてる方もいらっしゃります
ね、うん。やっぱお酒を飲むと気が大きくなってしまったりとか、大丈夫だと思ってしまったりところがいっぱいどうしても出てくるんですね。だから今からやっぱ忘年会、新年会のシーズンにかけて、ね、やっぱり気をつけとかないと、これないなと思って安心しててると、まあクラスターを受けたらまたボーンと出てきますからね。延岡、医療資源も少ないということから考えると、もできるだけそれは避けた方がいいだろうと。ただですね、いいところもあるんですね。まあ一つは、まあ若い人にかかっても早く治ると。で、ほとんどがもう若い人の場合には重症化しないというのも分かってきてますもんね。うん。で、高齢者に関してはかかったとしても、まあ免疫抑制のステロイド等を使うと、かなり重症化が抑制できるということも分かってきてですね、治療戦略は今年のその春とか冬、あの夏に比べてかなりはっきり分かってきましたね。そういうことで、まあ逆に言えば若い人がかかりにくくする。で、高齢者はかかっても重症化しないようにすると。まあ高齢者をどうやって守っていくか、基礎疾患がある人をどうやって守っていくかっていうのが一番これから大事になってくるんじゃないかなと思うんですね。はい。
ねえ、ねえって。やっぱり今はね、たまにポツッポツッと出てる感じ。
そうですね。
たまにというか、その、
うん。まあ結局持ち込みが多いんですよね。
そうですよね。
今の状態で東京、大阪、名古屋とか、そういう土地から来た人が持ち込んで、まあ、延岡で発症する。もしくは、延岡から帰って誰かに一人移して感染して発症するとか、まあそういうことが今から先はしばらくパラパラ続くと思うんですね。で、問題はその後に、二次感染が起こってクラスターが出てくる場合が多いので、まあ、とにかく外からやってきた人に対して、まあ、できるだけしっかり対策をすると、うん、さらには、まあ、自分がですね、もし症状があったら早めに病院を受診して検査をして、まあ、隔離対象になるというのもすごく大事だと思うんですね、うんうん、まあ、そこで今大事なのはやっぱあれですね、COVID のですね、接触感染アプリですね。うん、もうできたらもう今から先ですね、のことを考えると、延岡市民全員あれつけて、つけるだけでもですね、どこでどうなってるかすごくわかりやすくなるんですね。はい。今、北海道でも一番問題になってるのは感染経路がわからなくて、コントロールできないんですよ。感染経路が分かるようにするためには、ああいうアプリはものすごく役に立ちますので、
そうですね、たくさん入れないと意味ないですよね。
そうですね。もう皆さんがこう入れていただければというふうに思いますけどね。
はい、忘年会も早めに
そうですね、こう散らして
ですね、少人数で、少人数でちょっとこう対策を、うん、
気をつけながら
講じながら、
はい、やった方がいいですよね。
ということでやるんであればということです ね、
そうですね、年末年始も分散してって言われてますし、
ね、うん、そうですね、はい、はい、皆さん気をつけましょう、まあ、やっぱ
気をつけないといけないですね、
はい。
ここからはメンバーチェンジです。
はい。
はい、稲田弘子です。よろしくお願いします。はい、パチパチパチ。は
い。いいですね。2対1ですね。
さあ先生、ここからの、はい、
週に2回
お話ですけど、ね、
にこやかになりましたけどね。はい、これからですね、まず最初、はい、ロングコービットって皆さん知ってるかなっていう話ですね。
はい。
はい。ですね、最近はテレビやラジオやいろんなところで話題になっている新型コロナの後遺症のことですね。はい、まあ、COVID っていうのは、まあ、この SARS コロナ2ウイルスによるコロナ感染症のことを COVID-19 っていうんですけども、それが長く続くのでロング COVID っていう言い方で、はい、まあ、コロナそのものの症状以外にずっとそれから後にですね、いろんな症状が出てくると。ね、私が一番困るのは、髪の毛が抜けるというやつもありますね。
あ、そう。なんですか。
うん。もうこれ見て僕コロナじゃ絶対なりたくないなと思いましたけどね。はい、はい。
他にどんな症状があるんですか。
うん、それ以外にですね、はい、まあ、もともとあるですね、コロナの症状の、例えば味覚障害とか、それから嗅覚障害が長く続いたりとかですね。それからだるさが長く続いたりとかですね、そういうあと息が苦しいとか咳が出るとか胸が重いとかいう症状が結構長く続く人が今いると、 うん、で中には、ね、治った後、まあ、コロナウイルスがいなくなった後3ヶ月とか4ヶ月症状が続く人が出るというのがまあ言われてるんですね。
うん、必ず収まるんですか？
はい、一応ね、ある程度は収まるんですけども、このコロナの副作用というのを考えたとき、コロナの後の後遺症と考えたとき、いくつかに分けないといけないんですね。まず一つは、ウイルスが入ってきて、例えば心臓の筋肉やっつけたとかですね。それから腎臓の、子宮体やっつけたとかですね。そういうふうに臓器に直接障害が来た場合には、どうしてもそれは、例えば怪我したのと一緒でね、障害を受けるとその臓器の機能が落ちてしまいます。だからこれが、まあ直接障害って言うんですけども、最近ですね、最初軽かったなと思った人が後から臓器障害が出る人が時々おってですね、心機能が落ちたりとか呼吸機能が落ちたりとかいうことが問題になってますので、まあこれ一つ気をつけない人が若い人でも出てるんですね。
じゃあ、その、かかってる時の症状としては、軽くても、ということですか？
そう、軽くても、後から出ることがあるんですね。
怖いですね。
うん、そこが怖いところで、うん、まあ、要するに、この、コロナウイルスの重症化の原因っていうのが、過剰免疫なもんですから、うん、ウイルスがいなくなっても、免疫がずーっと元気な場合があるんですね。その免疫がずーっと元気だと、その免疫がずーっと、細胞組織をやっつけてしまうと。そうですね。もう、要するに、誤った方向に進み始めて止まらなくなっちゃうんですね。うん、そして、敵がいなくなったら自分自身をやっつけてしまうということが起こって、長く続いてしまうというのが、この、まあ、ウイルスによる障害ってやつと、それから後からウイルスの後のウイルス疲労症候群っていうんですけどね、うん、これがよく起こるっていうふうに言われてるんですね。
うん、
このウイルスに直接障害、今言いましたの心臓とか肺とかそういうところに起こりやすいんですけども、はい、ウイルス感染が治った後、最初はなかったような症状が出てくることなんですね。うん、でその症状の中に、まあ今結構言われているのが記憶障害。
記憶障害。
はい。それから睡眠障害、眠れなくなる。はいはい、あと集中力低下、うん。こういう症状が結構出てきて、これが問題だと。もう例えば運転してて事故るようになってしまったりとか、うん、こう学校の大学生が考えられなくなったりとか、うん、仕事が途中で止まるようになってしまったりとかいうことが、後から起こるようになったんですね。これもさっき言ったように、まあ、過剰免疫が後まで続いてしまうことによって、慢性的な炎症でこういう症状が起こってるんじゃないかなというふうに言われてますね。
まあ、対処法といいますか、そういう症状がある場合は、やっぱりきちんと、
う
ん。
そうですね。まあ、うん、そういう症状が続いてるときはちゃんと見てもらって、なんでそれが起こったかっていうのをしっかり調べてもらうのが大事だと思うんですね。ね。まあ、稲田先生もね、大学では学生さんがいっぱいいますから。
そうですね。
うん。ねえ、
もしそれこそ、あれですね、この前テレビでクローズアップ現代やってましたけども、はいはい、まあ、ある女の方、女性の方がですね、うんうん、なんか体がだるいと、脈がどうかあると。うん、で、コロナにかかったのかな、ということで、まあ、病院に行って、まあ、結局、まあ、検査、抗体検査を受けたらプラスだったらしいんですね。
う
ん
う
ん、で、結局、コロナにかかったことがあるということが分かったんですよ。
はいはい。
だからそういった方、まあ、その方は基本的にコロナにかかったっていう事実は自分は知ってないわけなんですね。知らないで、なんとなくこうだるいとかいろいろ症状があるから病院に行ってか、検査してみたら抗体が、まあ、プラスだったということなので、まあ、そういった意味では、若い方っていうのはコロナにかかってもあんまり症状がないから、まあ、病院に行かない。でも、しばらくしたらもしかして、そういった症状が現れて、
ね、
あ、かかってたんだな、ということなので。
そうですね。通常と違う自分が出てきたときですね。さっき言ったような記憶障害だとか、はい、まあ、それから睡眠障害とかですね、集中力障害。まあ、こういう、神経面だけじゃなくて、ものすごく体がだるかったり、なんかわけわからんけど咳が止まらないとかいうのに、知らないうちにコロナに感染してて、知らないうちに治ってて、で、抗体ができちゃって、その抗体によるいろんな反応が起こってしまってるっていう可能性があるんですね。
熱はそういう場合は出るんですか？
うん、熱が出る場合もあるし、出ない場合もあります。もう症状それだけで、全く熱が出ない場合もありますので、もうその時はわかんないんですね。だから、それがコロナかどうかっていうのを、確定するためには抗体検査っていうのをして IgG 抗体っていうコロナに対する抗体が上がってるかどうかっていうのを検討していただければあらコロナにかかってたっていうことがわかるわけですね。うん、まあ、PCR 検査してももうコロナウイルス消えてしまってるのでわかんないですけど、はいはい、感染したっていうことを証明するためには、まあ感染していたって言ったらですね過去形でそれはもう抗体検査っていうのはこういう時に役に立つと うん、だからこの後遺症のチェックっていうやつの中には抗体検査っていうのが今からすごく大事になってくるんじゃないかなと思うんですね、うん、だからぜひコロナウイルスにかかってないんだけどいつもの自分とは違うような症状がいっぱい出てきたという時には、まあ、ぜひかかりつけの先生と一回相談してください。でその時に抗体の検査をしていただくというのがすごく大事になってくるんじゃないかなと思いますね、
はい、だから若いから症状がないからということことだし、まあ、かかってもそのね、あんまり症状がないから若い人はいいやって思っても、やっぱりもしかして、後々に出てくる可能性があるからですね。やっぱり気をつけたのに越したことはないかな
と、ね。
そ
うですね。
ちょっと自分が、今までと違うなって感じた時には、
そうですね。
ちょっと一回、まあ、
約3割、そうですね。コロナにかかって3割から4割ぐらいの人がそういう症状が残る人がいるというふうに言われてますよね。
結構な確率で、
そうですね。うん、特にあのね、うん、脱毛ね、
あそう
ね、うん、脱毛
それは
ちょっと
ね、
すごく気になってるんですけど、
びっくりしました。
いや結構ですね、2割ぐらいの人が脱毛が出るんだそうです、
うん、そうなんですか。
これは日本でもそういうデータが出てますし、海外でも出てますので、もうこれも原因も過剰免疫だろうとは言われてるんですけど、うん、まだはっきりした治療方法とかもまだ分かってませんのでですね、うん、うん、あのぜひなりたくない人は気をつけていただければと、
ですよね、インフルエンザの後遺症っていうのは聞かないんです。今まで合併症とか聞きますけどね、後遺症とは聞いたことないんですけどね、うん、やっぱ新型コロナとやはりこういった後遺症が出るのでやっぱちょっとインフルエンザとはちょっと違う怖さというか、
そうですね、もうこういう免疫が後までずっと影響してしまうっていうのが、うん、まあまあ、インフルエンザでも少しはあるんですけども、コロナは圧倒的に多いですもんね。うん。だからそういう意味ではちょっとあのこのウイルスをバカにしとったらダメだということですね。
そうですね。うんうんうん。はい。気をつけください。
はい。
からはですね、インフルエンザとの違い、まあ、これから先はインフルエンザも
ね
ちょっと怖いというか、うんうんうん、毎年流行する時期ですし、
はいはい、
ワクチンが今 やっぱ相当皆さん、ね、うんうん、気をつけてらっしゃるんでしょうけれども。そうです
ね。まあ、病院によってはちょっと今、ね、ね、足りなくなってるところもありますからね。うん、
はい、はい。
うん、まだでも十分間に合いますので、またしばらくするとね、はい、供給されますから、うん、ぜひ、打てるときに打っとっていただきたいなというふうに思いますね。
はい。で、メンバー、メンバーがね、今日ちょっと違う方に、新しい方にしましたんで。
はい。はい、じゃあ、私から。
はい。
支え合いたい事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
支え合いたいの、理学療法士してます、甲口千尋です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで、
はい、ですね、うん。まあ、インフルエンザの話が出てきましたけども、今から先、はい、インフルエンザのシーズンでですね、うん、多分、もう皆さんよく知ってると思うんですけど、今年ね、冬インフルエンザが確かに少なかったというのと同じ で、まあ、マスクつけて手洗いするようになるので、インフルエンザそのものはかなり減るとは思うんですね。うん。うん、で、まあ、減ったとしても、やっぱり、インフルエンザのシーズンにこういうコロナが流行ると、どっちがどっちかわかんなくなると。うん、いうことで、まあ、いろんなことを考えると、インフルエンザとコロナと何が違うかっていうところは、ちょっと把握しとった方がいいかもしれないなっていうことで、こう、インフルエンザとコロナの違いですね。
はいはい。
うん、ただ、症状的にはですね、もう熱が出て、もういろんな身体症状が出るということで、まあ、症状はあんま変わんないですよね。
うん。
潜伏期どれぐらい違うと思います？
インフルエンザ早いですね。
うん。ですね。早いイメージがありますね。うん、すぐなんか。
そうですね。インフルエンザ大体、早い時は24時間。大体平均2日。うん。だから48時間以内に大体発症する場合が多いですね。コロナはですね、もうちょっと長いですよね。うん。コロナは平均5日なんですよ。
長いですね。
だから潜伏期が長いということが、簡単に言えば、どっからどういうふうに広がっていったかというのが分かりにくいという問題があって、だからコロナとインフルエンザ、どっちが抑えにくいかといったら、それは当然コロナの方が抑えにくいと。はい、だって5日前何してたか覚えてないですもんね。
そうですね。
だからまあ自分と周りの人を守るためには、行動歴をつけ取っていただきたい。いつどこで誰と会ってどういうことしたかというようなことを、まあ、人には見せなくてもいいけど、自分がチェックしていただいて。で、何かあった時には連絡するっていうことが、やっぱりすごく大事だと思いますね。まず一つはですね。
はい。
それから、インフルエンザはね、皆さんご存知のように、症状が出た時が一番人にうつしやすい。
はい。
うん。コロナはどう思います？
出てない。
そうですね。コロナはですね、発症時よりもちょっと前にピークがあるんですね。だから症状がない時に移っちゃうもんですから、コロナって症状が出た時の2日前ぐらいから実は移り始めるんです。
うん、
だからということは、2日前ぐらいから移し始めて、1日前ぐらいにいっぱいウイルス出して、で、自分の症状が出た頃にはいっぱい人にもう移しまくってると。
移した後ってこと
そう、移した後と。ね、その後もずっとまたウイルス
が出ます。それがちょっと困りますね。
そうですね。まあ、そういう意味では、まあ、さっき言った潜伏期もそうですし、この発症前にウイルスのピークが来るということで、まあ、すごくコントロールしにくいと。まあ、そういう意味でですね、まあ、インフルエンザに比べて、しっかり、もしかしたらコロナかもしれないと思う時期が、すごく大事になってくるんですね。どういう意味かと、例えば家族の中で誰かがコロナ用の症状が出てた。インフルエンザかコロナかわからないっていうのが出た時に、うん、
はい、
2日前ぐらいにもう移ってるかもしれないっていうことなんですね。例えばお父さんが感染したという話になった時に、その一番近くにいたお母さんはすでにもうウイルスもらっているかもしれない。で、その1日2日経ったらお母さんがまた発症するかもしれないって話になるので、インフルエンザの時には、ね、その日だけ考えておけばいいんだけど、2日前から濃厚接触の人はもうすでに家族の中では隔離しておかないといけないということになるんですね。
やっぱ感染流行地域とかにこうやっぱ行った家族がいたりすればかかってるかもしれないということで、周りはもうやっぱそういう防御、
そういうことになりますね。例えばどっかに行った時に、その自分が会った人がたまたま熱が出てて、コロナかどうかまだわからないっていう状態の時には、もしかしたら自分が2日後ぐらいに発症するかもしれないってことなんですね。だからそういう意味ではやっぱりインフルエンザと違ってすごく注意しないといけないってことなんですね。はい、はい。
どうしていいかわからないですよね、こうなんか。どんな風に、もう分かんないですよね、その行動を、そういう濃厚接触者に自分がなってるのかどうかっていうのもね。
うんうん、だから、要するにその時に、自分がウイルスを持ってるかもしれないと思って行動するかしないかなんですよ。例えば、家の中でも、例えばマスクをつけれるときはつけるとかですね、手はしっかり洗うとかですね、ご飯食べるときは正面じゃなくて斜めに人に座ってもらうとか、そういうのをするだけで家庭内感染が防げると。 今東京とか北海道でも問題になっているのが家庭内感染なので、うん、家庭の中でどう広げないようにするかっていうのは感染確率が高い人が誰かっていうのを考えていただいて、その順位付けをしてですね、1番目お母さん、2番目子供の1番目、ね、3番目子供2番目、4番目おじいちゃんとかいうふうにランクをつけて、どこで線引きするかと。例えばお父さんとお母さんは一緒にご飯を、食べると、で子供さんとおじいちゃんとおばあちゃんが一緒にご飯を食べるようにするとかですね、そういうふうにこう分けていくことがすごく、うん、それがすごく大事だと思いますね。だからちょっとインフルエンザの時よりもさらに注意深くやらないといけないっていうのが一つですね、
はい、
うん、それから、インフルエンザはですね、だいたい5日間から1週間でほとんど治りますね。でコロナはどれぐらいかかると思います？
10日。
そうですね、10日ですね、うん、ウイルスが消えるのにだいたい10日ですよね。で症状が軽症の人はだいたい1週間以内に治るんですよ。で問題は1週間を過ぎた後から、最初自分風邪と思ってたら7日目ぐらいから息が苦しくなったり咳が出たりする。だから2割ぐらいの人が実は1週間超えてから症状が出てきて、10日目ぐらいから重症化しやすいんですね。だから利病期間が、まあ単純に風邪だけ、風邪症状だけの時には早く終わるんですけども、それが7日間続いた後に良くなったかなと思った後に悪くなるというのがコロナなんですよ。だから1週間でなんか何も出なかったから大丈夫なんじゃなくて、7日目過ぎた後が危ないと。はい。だからそこをちょっと注意しないといけないですね。だから重症化した人も、実は最初の1週間普通の風邪とはあんまり変わらんで、頭が痛くて体がきつくて熱が出てるだけだったっていう人が、7日目超えてから呼吸困難が出たとか、そういう人が多いんですよね。だから少し長いスパンで考えないといけないということが、まあね、インフルエンザと大きな違いですね。
なるほど。
はい、熱っていうところで言うと、やっぱりインフルエンザなんか高熱がすぐバーンと出るというイメージがあるんですよね。なんかコロナは7度5分以上はとかって言ってたり、なんか、熱っていうところもだいぶ違う。
そうですね。まあ、高熱出る人も多いんですけどね。
あ、そうですか。
確かに脳病化でこうかかった人で、まあ、明らかにコロナの症状がある人、みんな40度近い熱とか39度ぐらいの熱が出てる人は多いんです。
あ、そうですね。
やっぱり高い熱が出ます。それと、著名な全身感、倦怠感と、まあ、はい、身体症としては全身症ですね。頭痛とか筋肉痛とか、腰が痛いとか、はい、まあ、体がとんでもなくだるいとか、これインフルエンザとすごく似てます。
似てるんですね。
だから、臨床症状は最初の症状がインフルエンザそっくりなんで、そこが一番ややこしいですね。
なるほど。
ただ今ですね、抗原検査でですね、インフルエンザと一緒にコロナウイルスと、それからインフルエンザの抗原が一緒に検査できるようになりましたのでね。だから、それで、まあ、15分から30分くらい待てば、抗原検査が陽性か陰性かというのも一緒に出ます。だから少なくとも、ウイルスの量が多ければ、インフルエンザかコロナウイルスか、それともそれ以外かというのがはっきり分かるという意味ではですね、これ去年の1月2月にはそういうことはありませんでしたもんね。だから抗原検査キットがまあ、ね、利用できるようになったという意味では、すごくいいですよね。
そうですね。
もう強力便でもね、いっぱい使ってますよね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
Making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Cause you know I'm I miss you. Now I wonder if I could fall into the
はい、ではここからは、ね、コロナ禍での身体機能。
そうですね、もうスペシャリストが2人いますからね、もう今度はちょっと楽させてもらってね。いや、もう今問題になってますね。はい、もうやっぱどうしてももう今年の春ぐらいからやっぱ在宅の人が多くなって、多分吉本さんとか小口さんとこの、患者さんもですね、なかなか動けないと。で、ADL が下がってる人はやっぱ僕の患者さんでもそうですけどね、増えてきてますね。だから特に寒くなって外に出るのが、まあ、土俵仮面で言ったらよだきくなると。よだきくなったら、じゃあちょっと家でどうやって運動したらいいかなとかいうことをですね、お二人に教えていただいたらって思ってるんですけどね。うん。どうでしょう、吉本さん。
そうですね。やっぱ、先生言われるように、やはりこう、今まで出てた方が、こう出なくなって、まあもちろん食事、会食もなかなかっていうような形になってですね、まあ楽しみをこうちょっと少なくなっている方たちもいるんですけど、そうですね。まあ、自宅でできるっていうのは、まあ、私はデイサービスやってるので、まあ、うちでやってることとかを、まあ、利用者さんとかには家でやれるような、そういう仕組みを作ってるので、まあ、ある程度、こう、やってくれてるかどうかっていうのを確認しながらなんですけど、やっぱでも、家じゃなかなかやらないので、
そうですね。
やっぱうちでやってるってことなんですけど、まあ、やはり、今までやれてた方が、そうですね。どうですかね、小口さん。ってあれですけど。うん、
ね、まだ、デーに行ってる人はまだいいんですよね。
そうですね。
うん。その、いわゆる高齢で、まだデーにも行っていずっていう人たちが、在宅で、どんな運動したらいいんやろうかって話を、やっぱ僕の外来でも時々聞かれるんですね。もう、お家の運動って言われるとなかなかね、
そうですね。
外に出て運動すると気持ちがいいから結構行くんですけど、はいはい、家の中でってやっぱどんなのがいいんですかね、小口さんね。
そうですね。なかなかその、やっぱり、続かないんですね。吉本さんも言われるように、家で淡々とするっていうのは、やっぱりだからなんかこう音楽に合わせてだったりとか、まあ今はそのまあ YouTube だったり動画があるので、それを見ながら一緒にするような何かしら工夫したような、運動がいいんじゃないかなと思って、
ですね。
あとはなんかこの患者さんで太極拳されてた方がいて、太極拳の先生がいたんですけども。はい、あとのゆっくりとした動きっていうところで、まあ、呼吸を使って、気を休めるというか、まあ、全身の運動、リハビリにもすごくいいという文献も出てるっていうのがあるみたいなんですね。で、まあ、そういうのも習わないとできないのかもしれないんですけど、動画とかもありますし、少しこう身を見まねでもいいから少しゆっくり動くっていうのも
そうですね。なんかそういうので何人かこう、例えば、ズームだとか、ね、Google Meet 使ったりとか、みんなでこう何人か使ってやったりとかするのはいいのかもしれないですね。よくスポーツ選手なんかやってますね。皆さんでこう集まってやったりとかですね。やっぱ私もそうなんですけど、一人じゃなかなかしないんですよね。
そうなんですよね。
誰かこう、人の目があると結構動くんですね。
でもやっぱり高齢の方になると、そういう、そうですね、ネット環境がね、やっぱり
難しくなりますね。
難しくなるじゃないですか。
まあ、あとは座ったままできるやつで、結構の病化しないで皆さんよく知っておられるのは100歳体操ですかね。あれは身体機能維持には結構いいかもしれないですね。
例えばこう自分が母親に、あ、こういうのがいいらしいよっていう、教えることはできるじゃないですか。聞いて。
そうですね。
だからそういうふうに伝えることぐらいしか、できないのかなと思ったりしますね。まあ、100歳体操なんかは地区ごとにとか、
そうそう、
体操教室みたいな感じでやってる地域もね、あるみたいなんですけども。
まあ、割と元気な方たちは河川敷とかで今でもですね、こうちょっとマスクつけながら、グランドゴルフをやったりとか、まあ、外での、まあ、そういうのができる方はですね、外でっていうようなところでは、まあ、こう先生が以前からですね、話をしてるように。映りにくいんじゃないかな、日中の外であれば換気もできてますし、いいと思うんですけど、なかなか家でってなるとですね。
そうですね。
そうですね。まあ、以前私はスロージョギングっていうのもちょっと紹介させてもらったことあるんですけど、もう家の中で足踏みをしながらですね、前にはあまり進まないで、足踏みをしながらちょっとずつ進んでいくような、そういうのとかですね。
まあ、どこを鍛えればいいかというと、やっぱり、あれですね、足ですね。
そうですね。やはり足を鍛えるって大事なことだと思います。
足が、まあ、正直に動けなくなると、それ自体で全身機能落ちるので、やっぱり一番大事なのは今、吉本さんが言うように、スロージョギングみたいに、まあ、ウォーキングでもいいですよね。家の中でとにかく歩くと。足踏みでもいいから歩くっていうのがやっぱり大事なんですかね。あとバランスとかどうですかね。
そうですね。
片足出すとか。
あ、もうそれはもう、バランスに関してはもう足のけば筋力、まあまた、うん、でもやっぱそれをすること自体が、一つの運動になるので、まあテーブルなんかに、まあ指2本ぐらいついて、で、片足を上げて、時計を見ながらですね、まあ1分ぐらい保持すると、まあ大体全身の筋力使いますので、30分ぐらいなんかこう、ウォーキングしたのと、あまあ、うん、同じぐらい、実は1分間ぐらいの片足立ちでき
る、ね。片足立ちはかなり筋力を使うので、いいかもしれないですね、はい、確かにね。これは多分家でもやりやすいですよね。はい。まあ、外よりもいいかもしれないですね。
そうですね。
できる。結構疲れますよ。
そうですね。はい、できることを、
そうですね。
そうですね。自分でしっかり決めて。
そうですよね。自分の。
一人でやるんじゃなくて、誰かとですね。そうですね。組んで、今日はやった、やらなかったって、もうそれだけでも構わないんで、連絡を取り合いながら、じゃあ今から一緒にやろうかとかいう形でもいいんじゃないですかね。
そうですね。
で、吉本さんと小口さんみたいな方には、もうぜひ、ウェブで出していただいたりとか、皆さんにいろいろね、指導していただけると、もう僕らじゃ言えないことが、わかんないことがいっぱいありますのでね。はい。ぜひお願いしたいなと思います。
はい。もう YouTube でちょっとやってますので、
はい、
もしよければ。
YouTube なんで調べれば出てくるんですか。
わかる体研究所と。
わかる体研究所。ぜひ皆さん。
はい。まあ目的としてはその、まあ、自分は病院で働いてるんですけども、はいはい、患者さんにいろいろ自主トレメニューを教えるのを復習というかですね、してもらう目的でちょっと上げてはいるんですけど、
あ、それはもうぜひ皆さん見ていただきたいですね。
はい、
はい、もうここで宣伝しましょうね。はい、はい、わかる体研究所ですね。はい、皆さん今日帰って必ず調べてみましょうね。
はい、
はい、チャンネル登録を
よろしく。あ、よろしく。
おしゃれを忘れた母親を女のくせにと責める中で、無邪気だった君を守るために迷わず選んだ伝統服。疲れ果てて眠る父親を、だらしがないと見誤るな。今は握らぬその手のひらは、硬く分厚く君を支えてきた。
ここからは教えて慶三先生のコーナーです。
ね、また元のメンバーに戻りましたね。
は
い、そうですね、はい、中村さん2人になって2人と、あと小野さん入ったから、はい、ちょっと平均年齢が小野さんと下げてるわけですね。
じゃあ小野さんと中村さんからちょっと先生に質問を、はい、
そうですね、はい、何でしょう。
そうですね、お掃除の仕方を教えていただきます。
まあ、これから ね、年末に向けて、ね、お掃除、
そうそうそう、聞いてほしかったんですよ。実はですね、昔僕お掃除の研究してたことがあってですね、
掃除の研究、
そうそうそう、実はインフルエンザと掃除の関係っていうのを昔やっててですね、インフルエンザってですね、実はコロナウイルスも一緒なんですけど、スパイクっていうタンパク質が、タンパク分解酵素で一部分が切れて活性化するんですよ。でそのタンパク分解酵素が喉とか鼻とか口にあるタンパク分解酵素、気道にあるタンパク分解酵素だけじゃなくて、実は環境中にあるタンパク分解酵素も活性化するんですね。インフルエンザウイルスが例えばチリボコリとかそういうのと一緒にこうあるとですね、ウイルスがすごく活性化して感染しやすくなるというのはもう1990年代に、
しないとダメですね。
で実はコロナウイルスもですね、インフルエンザウイルスと同じ系統のウイルスであって、そういうトリプシンっていうタンパク分解酵素に似たようなタンパク分解酵素が存在すると活性化しやすくなるんです。
なるほど。
ということは今からですね、掃除が大事ってことなんですね。
そうですね。
で小野さん、どこ掃除したらいいと思います？
どこ？
どこ？お家で掃除すると。
床とか、まあ、掃除機かけるでしょ？
いや、一つはね、小野さんの犬飼ってるでしょ、
はいはい、
犬飼ってると犬の毛とか犬の上皮ですね、皮とか、はいはい、落ちてるでしょ、あれ何が食べてると思います？
ダニ
とカビが食べてるんですよ。ダニとカビが食べると、ダニとカビはですね、実はカビもダニもタンパク分解酵素を出すんですよ。でダニの糞の中にはタンパク分解酵素がいっぱいあるし、カビも自分の周りの外側にあるその皮膚とか落ちてきてるホコリを分解するためにタンパク分解酵素を出して、それをまたカビが食べるんですね。ということはカビがいてダニがいるようなその動物を飼ってる環境というのはですね、結構危ないです。
うちすごく汚いみたい。
そうだからチリボコリをね、とにかくたまりやすいです。大きいゴミはいいんですよ。大きい見えるようなゴミは問題にならないんですけど、ちっちゃなゴミなんですね。だから今、掃除機の話をしましたよね。掃除機をしっかりかけると。というのがすごく大事になりますね。で、ダニってどれぐらいのダニかと思います？大きさ。
大きさ？
よくこう、ダニに噛まれたってダニがありますよね。あのダニは爪ダニって言って目で見えるんですよ。結構大きいダニなんですよね。でその爪ダニが何を食べてるかというと、表皮ダニっていうダニを食べてるんです。爪ダニって自分のそのダニのちっちゃいダニをいっぱい食べるんですね。だから爪ダニが増えてるときは表皮ダニも増えてるということになるので、そこはダニだらけという可能性が
なんか痒くなってきますね。
いや、掃除機は毎日してますけどね。
例えばソファーとかをセロテープでペッてやって、でそれをプレパラートにくっつけて顕微鏡で見ると、うじゃうじゃうじゃうじゃうじゃって何が動いてるんですね。そう、この目に見えないんですよ。まあ我々の皮膚にもいっぱいダニいるんですよ。顔ダニとか皮膚ダニとかいっぱいいる。で、それはいいことしてて、余計な油とか食べたりくれたりとかいっぱいしてるんですけど、まあ、それ以外にさっき言ったような表皮ダニ系統のやつっていうのは、タンパク分解酵素を作っちゃうので、そういうホコリが多い環境ではどうしても起こしやすくなる。コロナもインフルエンザもどっちもかかりやすくなるんですね。ということで、年末年始にかけてですね、今のうちに流行る前に掃除。テレビの後ろとか、ソファーとか、布団とか、そういうところに、ダニの糞とかですね、カビがいっぱいいますので、
隅
々までやんなきゃいけない。隅々まできれいに掃除機をかけていただいて、ぜひマスクをつけてやってくださいね。しっかりマスクをつけた上でやっていただくというのが、今からですね、冬のインフルエンザと、それからこうコロナのシーズンに対する対策として、すごく有効だと。いうふうに思ってますね。
掃除も科学的ですね、なんか。
掃除、大事なんですよ。
ほこりを吸ったらいいんですよね、だから。
そうそうそう。
隅っこにあった
りとか。隅っこのちりぼこり。綿ぼこりとか、ちっちゃなちりみたいなやつ、もういいやってんじゃなくてですね。もうどうしても目に見えるところが丸くやっちゃうんですけど
ね。そうですね。
端っこのところに、ちょっとこう、掃除機のノズルをこう、ずっとやって、しっかり。
上の方のホコリはどうなんですか？
うん、それも同じ同じ。上の方も落ちてきますからね。
ああ、そうか。
うん、乾燥すると落ちてきやすくなるので、うん、だから今のうちに、その、蛍光灯とかにくっついてるやつとかですね、うん、そういうのを、まあ、ね、大掃除、年末の大掃除で実はそういう意味合いもあるんですよね。感染症にかかりにくくなるという意味合いも強い、非常に強いんで。だから、実はもうインフルエンザの前にするだけでも全然違うし、コロナにかかりにくくなるっていうためもすごく大事なので。はい、ぜひ12月の、
なんか、ね、意外な組み合わせというか、
はい、
ちょっとそうなんですね。
そうです、そうです、はい、うん、ぜひお掃除をしていただければ、
こまめにしましょう。
はい、
はい、そうですね。あとちょっと時間がね、もうあんまりなくなってきたんですけれども、ね、はい、
じゃあちょっと聞きたいっていうのは、やっぱりワクチンですよね。最近、ね、できそうっていう話を聞きますけど、うんうん、そうですね、どうなんでしょうかね。うん、
まあ、まず、ファイザーの話は皆さん聞かれてますね。90% 以上効果があったと。はい。うん、ただ、まだわからないところがいっぱいあってですね。たくさんの人に打ったら、まだどういうような副作用が出るかっていうのもまだ分かってない。それから、まあ、今のところですね、1回打って3週間後にもう1回打つっていう2回打ち一部考えてるんですけど、その状況でどれぐらいそのコロナウイルスに対する抗体が延長するか、ワクチンがどれぐらい効果があるかっていうのもまだわからない部分があります。それから、まあ、副反応が、まあ、今までの検査だけではそんなに多くは出てないんですけども、これから先ですね、免疫の過剰反応とかいうのが出てきてくる可能性があるので、まだわからないところがいっぱいあるんですね。そういうのが詰められた状態で、年が明けてからアメリカでまた一回いろいろ使用開始されて、実際日本で使われるようになるのは春先ぐらいかな。っていう話に今なりそうですね。
やっぱどんどんこうちょっとね、先延ばしになってる感じはしますけれども、ね、
まあ、ある意味に海外で先に使っていただいて、いろんなそのね、エビデンス、データが出た上で、
安全な状態で使った方がいいと、ね、
は
い、
そっちの方がむしろいいと思いますね。まあ、逆に日本は、まあ、いい具合に重症化する人が減ってきてますし、治療の方向性とかはっきり立ってます。で、もう一つはこのワクチンがですね、はっきりわからないのが、発症を抑制するワクチンになってるのか、それとも重症化を抑制しているっていうワクチンになっているかっていうのが会社によっても違うし、今の現行のファイザーのやつがどっちの方がメインなのかっていうのも分かんないですね。
はい、
重症化抑制っていうことであれば誰から打つかって言ったら高齢者と基礎疾患が強い人から打たないといけない。それから感染防止っていうことであれば、それは当然まず医療関係者とか一番その接触する可能性が高い人から打って、それから高齢者、基礎疾患を持っている人っていうような順番になるので、そのどういう順番で打つかっていうのもそのワクチンの状態とか、ワクチンの実は作ってる会社によってワクチンの方向性が一つ違うんですね。どれが最初に来るかっていうことで、まあ、アストラゼネカが来るのか、ファイザーが来るのか、モデルナが来るのかっていうことで、まあ、今から競争してますので、どこが来るかということで変わってくるだろうとですね。まあ明らかなことは多分2回打ちになるだろうということと、それからまあ多分春ぐらいかなと、はいはい、ということですね。まあね、日本でも臨床試験が進んできて、どうなるかっていうのも分かってくると思いますので、ね、
はい、
はい、
ワクチンがこうみんなが打てるようになるまで、皆さんしっかりと、
そうですね、
ね、
はい、予防
に、ができる予防を
掃除もして
第3波に備えていただきたいと、
うん、は
い
は
い、
まあ恐れすぎる必要はないんですけども、ね、非常に注意しながら注意深くやっていくことで、高齢者に移さないというのが大事だと思うんですね、うん、
はい、ということで今日もたくさんコロナのお話を
いっぱい喋りましたね、
はい、けれども
いっぱい喋りましたね、
はい、ぜひ皆さんお気をつけくださいと、はい、いうかね、しっかりと、
はい、
今お話聞いていただいたところを参考にしていただきたいですね。
そうですね、
はい、
ね、
あ、ためになるお話、
いや、ね、ちょっとハイパーって言われる、ね、はい、ハゲの話だけしか覚えてないからね。
というわけで、健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人の延岡健寿支え隊プレゼンツドンケンでした。